4、特集2、新しい志木市景観条例が施行されます。魅力的な街並みの形成を目指して。市では、街の様子や社会情勢が変化してきたことから、令和4年3月に景観計画を改定し、令和4年12月に景観条例を改正しました。令和5年7月から施行される、新しい景観条例の主な改正点についてお知らせします。問い合わせ、建築開発課、電話 048-473-1924。主な改正点。改正点1、景観形成重点地区などの設定の明記。改定した景観計画により設定された景観形成重点地区、良好な景観の形成を誘導する必要がある地区は、地区の設定ができることを条例に明記し、必要な景観形成を推進するための体制整備をしました。改正点2、届出対象の拡大。すべての地域における1000平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合や、景観形成重点地区では、戸建て住宅を含むすべての建築物に届出が必要となるなど、届出の対象が拡大されました。表、対象区域、届出対象規模の順に読みます。届出対象規模には、建築物、工作物、開発行為、物件の体積、屋外広告物の欄があります。対象区域、一般景観形成区域、市街化区域、建築物、敷地面積500平方メートル以上、または高さが10メートルを超えるもの、工作物、高さが15メートルを超えるもの、開発行為、1000平方メートル以上の規模のもの、届出対象が拡大された部分、物件の体積、屋外広告物は空欄です。河川、景観形成区域、市街化調整区域、建築物、敷地面積500平方メートル以上、または高さが10メートルを超えるもの、工作物、高さが15メートルを超えるもの、開発行為は空欄、物件の体積、土地の面積が500平方メートル以上で、高さが 1.5 メートルを超えるもの。屋外広告物は空欄。対象区域、景観形成重点地区。以下、届出の対象が拡大された部分。志木駅東口周辺エリア、本町通りエリア、建築物、すべて、戸建て住宅の新築や増築も含みます。届出の対象が拡大された部分。工作物、高さが15メートルを超えるもの。届出の対象が拡大された部分。開発行為、物件の体積は空欄。屋外広告物、表示面積1平方メートルを超えるもの。届出の対象が拡大された部分。新河岸川、柳瀬川周辺エリア。建築物、すべて。戸建て住宅の新築や増築も含みます。届出の対象が拡大された部分。工作物、すべて。届出の対象が拡大された部分。開発行為、空欄。物件の体積。土地の面積が500平方メートル以上で、高さが 1.5 メートルを超えるもの。届出の対象が拡大された部分。屋外広告物、空欄。表、終わり。景観形成重点地区の紹介。1、志木駅東口周辺エリア。本町5丁目の商業地域がエリアとなり、沿道はメインストリートとして、活気や賑わいのある街づくりが求められるほか、道路沿いに植栽を設け、店先にオープンスペースを設けるなど、 歩きたくなる街並みを形成します。東口周辺エリアの景観形成の具体例をイラストで示しています。周辺の街並みのスカイラインとの調和を図る。ビルの高さなどを調整する。屋外広告物は周囲に配慮し、規模や色彩、形質高さなど統一感を持たせる。ガラス張りのショーウィンドウ。一階部分の店先に人が滞留できる空間を創出し、賑わいのある街並みを創出する。街並みや賑わいの連続性を創出するために、店先、引き込み空間の演出。広い開口部。看板、プランター。一階部分の賑わいが公共空間に滲み出し、シンボル的な通りを演出する。室外機に目隠し、道路から直接見えにくい工夫。2、本町通りエリア。都市計画道路、中央通り停車場線とその両側25メートルの範囲で、本町5丁目交差点から市場坂上交差点までがエリアとなり、市のメインストリートとして賑わいのある景観形成が求められ、歩行空間や建物の1階部分などにベンチや植栽を設け、歩きたくなる街並みを形成します。また歴史的資源が豊富なエリアであるため、歴史的資源に建物などの色彩や形態を合わせ、雰囲気のある場とします。本町通りエリアの景観形成の具体例をイラストで示しています。敷地内の緑化。沿道の緑との連続性を確保することによって、潤いのある空間が創出される。家屋などは、色調や素材とすることで、周辺の街並みとの調和を図ることができる。室外機の目隠し。自動販売機、地上機器などは、デザインや色に配慮し、周辺の街並みとの調和。歴史的な街並みと調和する外構デザイン。ベンチ設置。街灯などは、過度な照明は避けることによって、落ち着いた夜間景観を形成される。歴史的建造物。周辺環境に配慮した屋外広告物。道路沿いにオープンスペースを確保し、沿道と一体的な空間を創出する。屋敷林。既存の緑を生かすことによって、潤いのある空間が形成される。連続性のある歴史的景観を生かした街並みが創出される。3. 新河岸川、柳瀬川周辺エリア。新河岸川、柳瀬川景観形成ゾーンと、その両側25メートル、及びいろは親水公園中洲ゾーン。市庁舎周辺がエリアとなり、川辺の自然を生かした景観形成が求められ、新河岸川や柳瀬川沿いの街並みが河川景観と調和したものとなるよう、建物の高さや外壁の素材、色彩を工夫する必要があります。また市庁舎やいろは親水公園がランドマークであるため、親しみやすい景観や賑わいのある場とします。新河岸川周辺エリアの景観形成の具体例をイラストで示しています。住宅街では緑化が図られ、自然景観の連続性が生まれている。生垣やプランターなど。新河岸川の土手、主要な眺望点からの景観に配慮されている。住宅街から続く緑の連続性。バルコニーや室外機などは河川空間からの見え方に配慮する。オープンスペースを設ける。アースカラーを基調とし、無彩色を避け、河川空間の自然と調和に配慮する。改正点3、事前協議制度の導入。景観形成重点地区における建築物の新築などをする場合は、届け出前の事前協議が必要となりました。事前協議は事業計画の変更が可能な段階で行う必要があるため、工事などに着手する60日前までに協議を開始します。 事業の早期段階から地域の景観に配慮して計画することで、事業者と市の双方に利点があります。改正点4、屋外広告物の誘導方針の設定。建物の外壁などに設置される屋外広告物は、街並みを形成する重要な要素であることから、改定した景観計画では、屋外広告物について誘導方針を定めています。周辺の環境を乱さないよう、広告物は周辺と調和した色彩や形態とし、照明を設置する場合は明るくなりすぎないよう、夜間景観に配慮することが定められました。改正点5、公共事業等に関する景観形成に関する方針等の遵守。公共施設などの整備を行う場合は、公共施設などの景観形成に関する方針を遵守し、事前協議を行うことが景観条例に新たに明記されました。今後の取り組みなどについて、良好な景観の事例などを解説した景観形成ガイドラインを作成するほか、講演会を開催します。開催日時などは後日、市ホームページでお知らせします。また、景観形成重点地区における具体的なエリアなど、詳しくは市ホームページでご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。